毎度も、3月、4月配信だね。3月じゃねえな、4月配信分ですね。4月1日エイプリルフールですな。まあまあそんなこと思ったことねえけど、皆さんはどうお過ごしですかと。まだでもあんまりずれてないよね。3月の28日なんで、今3月の28日ってことで、大してあのずれはないと思っていますが、インターネットのあのさ、複製を禁じるというか、あの NFT データっていうのでお金儲けになるかもしれないなんてニュースが最近ちょっと頻繁に出てるけど、あれ何なんだろうね。あの要は著作権を完全にこう保留っていうか留保できて、誰がそのデータの持ち主かをもうどうコピーしてもそれはついて回るっていうデータ、非代替性トークン NFT ってやつ、ニュースでもね結構言ってて、そのまあ例えば音楽であるとか美術品であるとかがデジタルの世界でこう売買されてて、すげえ金額になったよっていう、まあニュース、これ本当に俺もピンときてないんだけど、そのニューヨークのアートのその絵描きさんがね、自分のこう人生を全部のデータっていうのかな、ちっちゃい時から描いてた絵から今の最新作の絵までを全部込み込みで75億円で 落札してもらったとか、もう今意味が分かんないんだけどね。だからそれはあの自分のもうなんだ、便所の落書きから始まって小学校の時の絵まで全部を含めたフルデジデータらしいんだけど、それが75億円だったり、なんだ、ミュージシャンでも、ちょっと俺ね、その、あんまり洋楽を詳しくないから、なんとも言えないんだけど、キングオブ、レモン?レオンか。レオンだから、ライオンか。キングオブレオンっていうアメリカのロックバンドは、When You See Yourself っていうニューアルバムも、まあ NFT 形式、その要するに著作権が保持された状態でのセールスでリリースして、5日間で2億2000万円売り上げましたとか、なんか何がどうしてそれが売り物になるのっていう感覚はちょっとね俺の中ではあるんだけど、ただ確実に俺らが思ってるそのチャリンチャリンのお金の形式じゃないお金の儲け方が世の中に出てきたんだなというような感じはするんだよね。で、まあまあ、ゼニゲバよろしい私としてはですね、ぜひこの馬には乗っておかなきゃいけないんじゃないかなと思いつつも、いまいちよく理解してないというのでですね、もう理解してる方がいたらね、ぜひ連絡を欲しいというぐらいの、これ何なの一体っていう気がするけれども、多分こうビジネスチャンスとして、どこかにあるんだろうな、なんて、あの、つぼさんもそろそろ本気で FX しなきゃいけないとか、とんでもないことを言い出してるけれど、いや、でもその、我々ものをこう、著作物として、何かできたらいいな、なんて思っているクリエイター同士なんで、ちょっとこれはね、この、なんだろうな、デジタルデータが商売になる、そしてコピーすることができなくなる、でコピーしなくなるからこそ価値が出る、そしてそれが商売になるっていうのはなんだかよく分かんないけど、ちょっと勉強しながらこの話はちょっと続けていきたいなとは思っているけれども、本当にね、海のものとも山のものともつかないから何とも説明がつかないんだけどね、なんだろうね、まあ多分そういう時代がやってくるんでしょうよすげえ中途半端だな。つぼさんエコーもらっちゃっていいかな。もうタイトルコール入れるわ、ミュージックゼロチャンネルプレゼンツ、トムのおはこんちはバン。はい、この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージ 募集しております。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタン、いいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけます。皆様からのご意見、ご感想、リクエスト、ぜひお待ちしております。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2021開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
皆さんに、ご報告があります。俺が心筋梗塞で手術したって記憶がうっすらあるリスナーはかなり昔の俺を知ってると思うんだけど、俺43でユニバーサルスタジオジャパンの中で大阪の遊園地の中で心筋梗塞になって救急車で運ばれてるんだけど、今、53歳、また倒れちゃったまた倒れてまたね、心筋梗塞の手術をしました。3月の8日に、倒れたというか、これね、どうなんつったら、ね、全部話せばもう全部話そうかな。僕のリスナーなら俺が YouTube でタバコの動画がものすげえ流行ってだから、ね、みんな見てくれるっていうのを幾度となく俺が話してると思うんだけど、そのタバコの動画をね3本連続ぐらいで撮ったのよその日俺ハイライトの動画とハイライトメンソールの動画と、あともう一個なんだっけ、ラッキーストライクの普通のやつと、だからもうで丸ボロのノーマルかな、とにかくきついタバコ4連続ぐらいで動画を撮って、それでその動画の後に具合悪くなるというね、もうお医者様からしたらお前は死にたいのかと本当に言われるようなことになっちゃってですね、本当にもう家族からもね、お前は本当にアホかと言われるぐらい、ニコチン動画を4本撮った後私倒れまして本当に、正確には寝ようと思ったのが11時50分ぐらいなんですよ。で寝ようと思ったんだけど、なぜか心臓だけがこうダクンダクンダクンダクン動いてて、あ、これまずいかもしれないという、これ心筋梗塞やったことある人、みんなね、リスナーの皆さんやったことない人の方が多いと思うけど、これは心臓がやばいことになりそうなぞっていう予感があった時っていうのは、心筋梗塞リストは心筋梗塞マンいや、なんつうんだろう、心筋梗塞をやった人はニトログリセリンっていうですね、舐めるこうね、突然こう血管をぐわっと広げるため の薬をこう常備してるんですね。でそれを舌の間っていうか歯茎と舌の間に舌下錠っていうんですけど、それを入れるんですよ。でそうすると、5分もしないうちに血管がこう広がって楽になると。だからこうやべと思った時にはそれをこうパクッと口の中入れてじっとしてると意外とこう収まるっていうのが、この10年で私が学んだ要はタバコ吸おうが何しようがやべえと思ったらニトロを飲むっていうねニトロを飲むと、その心臓がギュッてなるのをこうスポイルすることができるは、ないないって、本当は多分苦しいんでしょうけど、それを忘れることができるっていうのがあったんで、その当時だから3月8日の11時50分も僕はそのニトロを飲んだんですよ。で飲んだんだけど全くそれがね効き目なし、だから楽にもならなくて、でなんて言ったらいいんだろうな、こう脇の下をものすごい握力のあるプロレスラーにギュッて握られてる感じ、 あの脇の下に指4本ガンと突っ込まれて、うわーってこうあのプロレスラーが握ってるような感じと言ったら、多分一番そうかな、あの心筋梗塞の痛みがわからない、ものすごい人よ、ブルーザーブロディとか古いな、今のプロレスラーで有名な人わかんないので、まあまあそういうその握力のものすごい強そうな人に脇をうるやっと満身のもう、万力で捕まえられてるぐらいの痛みと思ってください。で、それが全然引かなかったもんだから、あの、おっかなくなっちゃって、で、もうこれはちょっと救急病院行くべえよと思って、自分で車を運転して、病院の入り口まで行ったら、もうあの、車から降りれないぐらいにもなってたんですわ。うん、それで、あの、要は救急隊員が来ても、え、車で運転したけどその危ない急患誰っていう顔で見られたんだけど、自分が運転席から降りれないことをあの救急隊員があの判断して、うわこれは一大事だっていう感じで、なんであんた運転してきたんだよって怒られつつも、あの緊急手術になりまして、でまあ事なきを得たらしいんですね。あのそのまま大丈夫大丈夫って我慢して寝てたら、もしかしたら俺今ここで喋ってないというかあのもう命が終わってたかも、もう笑い話で今喋ってますけど、らしいんですわ。要は大丈夫大丈夫我慢して寝てたら楽になるからって寝たらアウトで、あのとりあえず病院に行くわって言ったから、おおここで手術するべよってなったので、今こうやって喋ってますけど、あの3月8日に緊急手術で、手術をあの心臓のね、手術って緊急手術をやるとすげえその後が長いんですよ。要はほんのね、手術なんか 2,3 時間でね終わるんですよ。あの詰まってるところを造影剤で見つけて、そこにあのマカロニのお化けみたいのをあのカテーテルって言って血管からこう管を入れて、でその管の中にあのマカロニのちっちゃなやつがいるんですよ。あのママのマカロニみたいなやつなんだけど、こうエアを入れるとブシュッてこうマカロニがマカロニの形になる。でそれまではこうボッコなんですけど、でそれをその詰まってるところへんまで持ってって、でマカロニにするんですよ。そこでそうすると血管がこうグワッと開いて、中にあのマカロニだから真ん中空いてるでしょ。でそこに要は血が流れて大丈夫だという、そのマカロニがチタンでできてるわけですよ、金属で。でそのチタンを2発ほど2箇所ほど2箇所ほど打って、でまあその事なきを得たというか、死なずに済んだわけですね。だけど、まあ、その後がね、なんかこう厄介というか、その心臓は心筋梗塞ってことは、要は血管が血いかなかったんで、その心筋って言ってこう心臓を動かしてる、こうバクンバクンバクンって言ってる筋肉自体が、まあ少なからずや死んでるだろうと。でその死んでる状態と、その死んでるってことはもう二度とそこは再生しないので、まあ変な話かさぶたみたいなのが心臓にはっついてると。それで心臓自体はもう丸々一個バクンバクン動いてるから筋肉の塊なわけですよ。でその一部がこうかさぶたみたいになってるって想像して、で死なない限りは心臓はずっと動いてるから、そのかさぶたの部分っていうのがもろくなってるらしいのね。でそれをそのバクンバクン動いてる時に、そこがこうピリッとでも避けようもんなら、あの要はこう心筋梗塞じゃなくて今度は心臓破裂って言って、こう 一撃で死になっちゃうような、そういうこともあるってい う, こう脅され方をしてですね。でまあまあその10年間僕を見てくれた主治医の先生がいたわけですよ。あのその主治医の先生が、お前タバコ吸ってたのかと、あの10年間タバコやめろやめろと言ってたのにもかかわらず、お前はずっと喫煙してたんだと。まあまあそれをでもう大変おかんむりになりまして、最初はあの手術をした時にね、担当のお医者さんが、謝りに来て、ごめんなと。毎月毎月お前を見てたのに、この状況を、気づいてあげられなかったと。申し訳ないって、頭を下げた、その、頭を下げた数秒後にですね、いやいや、それは違うんですよ。これこれこういうことで、タバコ動画を撮ってたらねって話を、俺が口を滑らした瞬間に、お前吸ってたのかよ、タバコっていうのを、怒られに怒られて、俺のせいじゃねえなと、お医者さんが、サジを投げるというね、お医者さんも、 あの診察拒否もできるんだぞと、お前みたいなその命を粗末にするようなやつは見てやらんぞというぐらいに怒られてですね、さすがにですね、僕も今回ばっかりはタバコをやめなきゃと心に誓ってですね、再生回数を非常に稼いでくれるですね喫煙動画なんですけど、二度と僕は喫煙動画を撮ることができなくなってしまったというですね、まあ、そっちの方が僕の中のトピックとしては心筋梗塞をもう一回手術としてやったってことよりも、喫煙動画が今後一切取れないって方がもしかすると痛手なのかなという気がしていますが、まあまあね、一度は死んだ命が二度は死んだ命に変わったんですけれども、まあまあこれから先拾った命なんでね、大切にしていこうかなと思っていますよ、高橋智明は。CM です。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、こんにちは。パーソナリティのエアーです。番組の途中ですが、ここで MZC パワープッシュアーティストのコーナーです。 MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。このコーナーはマナミのインディーズミュージシャン、アーティストの中からリスナーの皆様に向けて、ミュージックゼロチャンネル一押しの次世代を担うネクストブレイクアーティストをご紹介するコーナーです。本日ご紹介するアーティストはこちら、平山楓。
の
りしています MZC パワープッシュアーティスト、サポーテッドバイミュージックゼロチャンネル。お送りしているのは平山楓でモノクロの世界。ここでお送りしています平山楓について簡単にご紹介したいと思います。モノクロの世界、消えてしまいそうな心をどうにかつなぎ止めて生きている。助けを求めても届かないもどかしさ。平山楓はそんな悲しみの世界で生きているのかもしれない。ということでいただいております。聞いていただいてお分かりいただけるんではないでしょうか。この透き通った歌声、そしてこの世界観ですね。どこか物悲しいこのメロディーフレーズ、聞いていてぐっと引き込まれる一曲です。ぜひこの曲を聞いて気になった方は平山楓で検索してチェックしてみてください。以上 MZC パワープッシュアーティストのコーナーでした。この後も CM を挟んで引き続き番組をお楽しみください。ここまでのお相手はパーソナリティエアーでした。それではまた。ミュージックゼロチャンネル。
まあ、もう体は大事にしなきゃいかんという話ですよ。自分の体なんだけどね。ずっと病院だったでしょ。ずっと病院だったから日刊現代ニュースばっかりは。でもたまにね、たまに美談の話もっていうかね、ちょっとね、おセンチになってたからね、美談の話とか、引っかかるんだよね、俺。体が不自由な高齢男性がね、カヌーに乗って川に浮かんだプラゴミを回収。そういうそのかなりこう貧乏な状態の人がですね、まあ全くツイッターとフェイスブックで運命がまっからいと変わっちゃったニュースっていうのが載ってたんですよね。要はもともとその元電気技師のナンドゥクスさんっていう人が写真を撮影してたんですね。でその、まあ、写真撮ることが趣味で大好きな方が、まあ、インドのケーララっていう場所に戻ってきたんですね。自分のご実家の近く。で、そこで、要は、高齢の男性がカヌーを漕いで川に捨てられたプラゴミとかを回収していることに、気づいてその写真をこう、バンバン撮ったと。で、その、撮って、でその撮った写真をフェイスブックやらツイッターにこう、まあ、のっけますわね。で、のっけたことがですね、話はノルウェーのね、エリック・ソルフェイム国連環境計画事務局長っていう、まあ、偉い方ですよね。かなりの、国連の中でもかなりのご実力を持ってる方が、このここのツイッターにこう反応をしてですね、その写真にこう言及した瞬間にこの写真が急拡散するわけですね。で、この急拡散したことによって、今度はこの、まあ、インドのケーララってとこなんだけど、そのインドの首相、モディ首相がこの写真をこう気にしだすわけですね。で、そのケーララのニュースっていうのは、私たちの責任じゃないかと。プラゴミがいろいろこう川に氾濫してこう環境を汚染しているっていうのは、これは彼を手本にしなきゃいけないだろう。言い出してから今度はインドのメディアが彼を追い出すわけですね。で、追っかけ出すと、この方っていうのがね、ラジャポンさんっていう70歳のおじいちゃんで、で、子供の頃ポリオに感染して下半身が麻痺していると。で、まあ、下半身が麻痺している状態なんで、もちろん、仕事なんかつけるわけがないので、半壊状態のカーペリの、こう、掘ったて小屋でずっと暮らして、毎日、その、川のゴミを回収して、生きていたと。生活してた、ギリギリの状態で生活していたというような方だってことが、こう、浮き彫りになるわけですね。で、さらにそれはもう、こういう男性を、支持しなきゃいかんという首相のこう演説とかですね、もうもちろんメディアどころかもう海外からですね、寄付がこうドドッとその彼に押し寄せることになって、で、カヌー手漕ぎのまあ、なんつったらいいんだろうな、ベネチアでお客さん観光客を乗せてるような ああいうこう手漕ぎのものを、すげえみすぼらしく茶色にしたやつって思ってください。それでゴミを、まあ、延々とこう、回収していた方なんだけど、モーターボートになりましたそれからあと川っぺりにそのうまい具合にこう川をなんて言ったらいいんだろうな、回収したゴミを上手に回収できるぐらいの、家まで建ててもらえるぐらいの、まあまあまあ、その写真を撮ったその方と、ラジャポンさんっていうその下半身を不自由なお年寄りのこの2人もですね、お友達になりまして、そりゃそうですよね。この写真撮ってくれたからこそですね、ラジャポンさんはこんなに成功したというか、まあ、普通じゃゴミを拾ってるだけじゃそんな生活できないのが、本当にこう幸せっていうか普通、まあ、当たり前、全然他国のね、関係ない俺が言うならば、それぐらいしてもらっても全然罰当たらないと思うよ。ラジャポンさんはすごい正しいことをしてたし、それでもまあ下半身が不自由だってことで働けなかった中でギリギリになってたのが、モーターボートやら家とかを寄付でもらえるような、でもそういういい行いをしてた人だよ、善行をしてた人だよっていう気がするので、なんらなんだろう、不満事でも何でもないし、こういう人たちが評価される世の中になればいいなと思うので、SNS のいいとこ見た感じ、要はほら SNS なんてろくでもないことが多いじゃないですか。こういう誹謗中傷とか、まあね、自分の顔が見えないからこそ、こう罵詈雑言とかろくでもない方向に人を吊るし上げたりとか、そういうふうに使われることが多い昨今、こういうことがこう表立ってね、評価されたり幸せになる人が出るというのはすげえいいことなんじゃないかなと、真面目に喋ってる俺がここにいるんだけど、ね、自分の喫煙動画して心筋梗塞になってる場合かと、俺は自分で自分を正したいと思うぐらいのニュースが、世界には溢れているという感じでございました。日刊現代なんでね、よかったら見てあげてください。この本当にナンドゥさんが幸せになっていくっていうのが写真でも綴られているので、見ても損がない記事だと思いますので、たまにはね、素敵な記事ぐらいニュースを遠くに入れないとという感じでございますな。CM 行きましょう。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、中澄明弘です。中澄明弘のダベリー。この番組は中澄明弘自身が気になったことをひたすら熱く語る番組です。毎回素敵なゲスト呼んでませんが、皆さん聞いてやってください。よろしくお願いします。
ミュージックゼロチャンネル、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。中途半端な僕は何を守れる、手に入れたものだけじゃ足りない、僕は意味を集めながら一つ一つ「ミュージックゼロチャンネル」、パワープレイ、ジャングルカンガルー、光。
ミュージックゼロチャンネル。
ね、さっき坪さんも話したけど、人の死ってどこにあるんだろう。確かに俺もね、ガーって心筋梗塞の時は自分の死っていうのをちょっと感じるんですわ。それぐらい痛いんだけど、痛いよりも何よりも緊急病棟にとかほら 駆け込んだわけですよ今回は。で救急車じゃないけど自分の車だけれどもギリギリで行った時にちょうどあの研修医っていうんですか、若いお兄ちゃんのお医者様の、お医者様の卵が2人いてお医者さんがいないっていう状況だったんですね。であのその2人がうろたえてる時が一番怖かったというですね、本当に俺が目の前にいるにもかかわらず受話器を握って大物が来た大物が来たって言ってるのがあの俺の中で怖くて怖くて、お前らに任したら俺は死ぬのかっていうのが一番本当に死を実感に身近に感じた瞬間でしたけれども、でもあの時ね、あの何だろうね、遺書とかね何かを残さなきゃいけないとか意外と考えられないもんだなというのが、あ死ぬのか、でも死ぬんだったら何したかったかなっていうのを、実はその手術までの間ほんの15分ぐらいだと思うんですけど考えちゃったなっていう、そう自分でももうちょっといろんなことを考えると思った、死ぬって思った時にあれしたかったこれしたかったなとかっていうことよりもなんか漫然と死ぬんだなぐらいのつもりでいた自分にちょっと驚いちゃったっていう気はしますね。もうちょっとね気の利いたこと今言いたかったけど俺本当だから本当にそうなっちゃったからうまいこと言えないや、まあいいや。この番組では皆様からのコメントやいいねメッセージなどを募集しております。番組へのコメントいいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンいいねボタンをご利用ください。ご意見ご感想リクエストぜひお待ちしておりますと。それから番組公式のツイッターアカウントは m_z_channel MZ チャンネルですな。あとミュージックゼロチャンネルで検索しても出ますので、フォローリプライよろしくお願いいたしますと。それから坪さんのデルタ IR と打ちましてエア上がった、新しいの上がってねえです。ヨルシカさんの何かをやったよね一回ね、それが上がってるかなという感じで、で僕の方が大変人気の喫煙動画をもう二度と上げることができなくなりましたので YouTube の方は、でも一応今日本晴れっていうねオリジナルの曲をもうここまでもう引っ張ったんならちゃんと楽曲として発表できるところまで行こうというつもりで今鋭意制作中なので、動画を上げたりとはしてます。ですから、なんだろうな、俺もなんか音楽を上げるサイトになりつつあるので、なんともいいですけれども、お耳汚しでございますが、よろしければ聞いてくださると、高橋智明が喜びますと。TOMBOX でトムボックスなんですけれど、オメガって入れてください。だから T オメガ M、B オメガ X。で雑談とか、弾き語りとか、喫煙入れても出ますからね喫煙入れても出ますけれど、もしかすると心筋梗塞っていうワード入れても、近くに出るかもしれないですけれども、YouTube、Twitter ともどもフォローとか、いいねチャンネル登録をしてくださると、つぼさんも僕も喜びますので、エアーともどもよろしくお願いいたしますと。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。高橋智明でした。トムでした。また16日に会おう。さようなら。